主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時、一人の律法学者が進み出てイエスに尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である、他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。主の御言葉。まあ、イエス様はこの律法学者などですね、まあ、ユダヤ人の人たちと、まあ、いろいろな論争というか、あの話し合いをたびたびしていました。でその一つのことが、まあ、今日のお話ですね。まあ、聖書には律法、さまざまな規定がいっぱいあるんですが、その中で一体何が一番大事なのかということを、まあ、聞くわけですけど、まあ、そこでイエス様がはっきり答えるわけですね。二つの掟が最も大事だ。一つは心を尽くして神様を愛するということと、第二の掟は隣人を自分のように愛する。やっぱ愛が大事であるということをはっきりとイエス様はおっしゃるわけです。まあ、これはまあ一番大事な掟ということはですね、まあ、私たちがなんて言うんですか、生きていく上での一番大切なものが何であるのかということを、まあ、語っているというふうに言えるでしょう。私たちは、まあ、ユダヤ人の律法は守らなくていいですけど、でもやはり教会のさまざまなしきたりがありますし、あるいは日本人として、あるいは日本に暮らす者として日本の法律を守らなきゃならないとか、まあ、いろんなことがありますが、でも私たちの生きているこの生き方の基盤というか基準を、まあ、いつもこう愛ということにおいて生きているかどうか、まあ、それが一番問われていることではないかというふうに思います。私の、まあ、知り合いの人のお話なんですが、おじいちゃんがですね、タクシーの運転手だったんですね。で、まあ、いわゆる個人タクシーでこの、まあ、ハイヤーか何かをこう、運転するような、まあ、そういう仕事をしていたんですけど、まあ、80になってもう家族から、まあ、基本的に定年のない仕事だから彼はずっとやりたかったんですけど、結局家族の人が反対して、もうさすがに80になったので、みんなが仕事辞めろ辞めろって言って、で、まあ、彼はまだ元気だったんですけど、しぶしぶとそのタクシーのこう仕事を辞めたんですね。でも結局まだ元気なんで、まあ、何かすることがないかなというふうに思ってですね、そしたらその子供の中で、家族の中でお孫さんの一人が不登校だったんですね。なかなか学校に行くことができない。だから、まあ、そのおじいちゃんはその不登校のお孫さんの、なんていうんですか、送迎をやることにして、で結局、まあ、そのお孫さんと相談して、まあ、今日は3時間目から行けそうかなとか、あるいはもう今日はもう早く帰らないかな、だから結局もう行き帰りを全部ですね、 その、まあ、彼の持ってたハイヤーで、まあ、蓄えも十分あったから、もう働かなくていい、いいとこなんですけど、ハイヤーに乗せてですね、それで、もう時間通りにぴったり、その時間に合わせて、もうさ、運転手だから得意やから、時間通りにぴったり、送って、もう今日はもう午後からダメだって言ったら、また時間通りに迎えに行って、で、ハイヤーだから、ハイヤー皆さん乗ったことはある方もおられる。この葬儀の時はなぜかシムさんハイヤーに乗るんですよね。だからこの、ドアの開け閉めまでやってくれるんですよ。自動ドアじゃないんで、運転手さんがわざわざ降りて開けてくれてですね。まあ、ハイヤーに乗るのその時だけなんですけど、ハイヤーに乗るとなんか偉い人になったみたいな気持ちになって、この偉くこう、丁寧にいろんなことやってくれても、もちろん運転も上手だし。で、彼はお孫さんのためにそれをやったんですよね。そのドアの開け閉めも全部このやって。で、それをやってお孫さんが、まあだんだんと元気になってきて、だんだんともう3時間目からって言ってたのが、まあ2時間目から。で、だんだん1時間目からとか、こう、だんだん元気になってきたんですよね。そうすると、まあ、タクシーの送迎も、まあだんだんいらなくなってきた、その頃になって、そのおじいちゃんは突然亡くなったんですね。天に召されて。で、でもその天に召されたところから、そのお孫さんは自分で学校に行けるようになった。何年かの、こう、あれなんですけど。で、家族の人がもうみんな言ってて、あのおじいちゃんには愛があったと。愛に何かこう、満ち溢れてる人だったっていうんですね。まあ、本当に愛のあるところにこう命のつながりがあるというんですかね。本当の愛のあるところにこう命のこうバトンリレーみたいなものがあって、こうだからまあ本当に愛のあるところにやっぱり死を乗り越えていくやっぱり恵みがあるっていう、まあ、ことではないかというふうに思います。まあ、一人の、まあ、この時期だったら10月の終わりにですね、聖アルフォンソ・ロドリゲスっていうイエス会のブラザーの、聖人の、祝日があるんですけれども、まあ、ちょうどそれをお祝いしてちょっと経つところなんですが、そのブラザーは、まあ、昔のブラザーなんですけど、まあ、いわゆるお修道院の雑用係みたいなことを中心にするような仕事をで、彼はその大きな修道院の受付係をずっと、もう何十年も、もうそれだけの仕事を、まあ、ずっとなさったんですけど、その受付の仕事で結局いろんな人が訪ねてきて、で、男の人が訪ねてきた時はイエス様のように、女の人が訪ねたマリア様のように、愛を持ってその迎え入れて、その人たちを。で、それで聖人になったんですよね。まあ、だから本当に何がですね人間を聖なるものにするのか、まあ、もちろん聖人でもそれは殉教したり何か立派な行いをして、まあ、それでみんなと違う行いして聖人になる人もいますが、そのアルフォンソのすごいところは目立たないごく普通のことをただ一生涯するだけでその聖なる人になるというですね、なんでかって言ったらもうたった一つですね、愛があったから。だからもう多くの人が結局本当はその門番だから、この修道院に住んでる神父さんとか神学生のところを訪ねてくる人を取り継いでるわけですけど、でもねみんなそのアルフォンソに会いに行きたいんですよ。門番なんだけど門番に会いに行く人がもうえらい増えちゃって、まあその彼の優しさとかちょっとしたアドバイスに触れてですね、で住んでる新学生も彼のアドバイスでいろんなことをこう、まあ、アドバイスでもちょっとしたねお話のことを、まあ、それだけで多くの人が救われて、多くの人がそれで命、自分の命を取り戻してですね、命を生きていこうとする力をその人からみんなもらったんですよね。で亡くなってから聖人になって、そして今でも、まあ、日本ではそれほど有名じゃないですけど、やっぱり聖人というのは不思議ですけど、亡くなった後に多くの人に影響を与えるのが聖人なんですね。生きている時よりも亡くなった後に多くの人に ものすごくインスピレーションとか力を与えるのが聖人という方の特徴なんですね。生きてる時よりも亡くなった後からの方が影響が大きいというのが聖人の方々の特徴なんですが、なんでかって言ったら愛があるから、もうそれだけですよね。実際どんなことをしたとか、こんなことをしたとか、突飛なことをしたとか、そういうことじゃなくて、ただ生きてる間に愛を徹底的に生きたからこそ、生きてる時もそうですけど、亡くなった後もすらその愛の力が多くの人を力つけたり励ましたりし続けるわけですね。私たちもだからこの愛を大事にしましょう。そして亡くなった方々のやっぱり愛の気持ちを思い起こす。亡くなった方々もやっぱ愛によってつながっていますし、愛の恵みによってこの死の何ですかね、こう断絶がなんか乗り越えられて、やっぱり命の力が次の世代へと受け継がれていく。さっき言ったタクシードライバーのおじいちゃんにしても聖人にしても、やっぱ愛のある人は同じなんですよね。命のつながりに、次の世代に人々の命を豊かにしていく、まあ、それがね、愛の本質だと思います。不思議ですけれども、だから私たちは死を超える永遠の命を信じている。永遠の命って何かって言ったら、まあ、簡単に言えば愛の塊だと思いますね。愛そのものだと思います。それは死があっても何があっても減るどころか、かえって輝きを増すような力が私たちに与えられている、まあ、そのようなですね、愛の心を私たちが大切にしながら生きていけるように、そして多くの人の愛もいただきながら生きてますから、そういう感謝の気持ちも合わせて捧げながら歩んでいけるように共に祈りを捧げましょう。